はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新藤助新藤、
新藤助首里石峰と、
ケジャージです。
よろしくお願いします。5月10日水曜日、生放送でお届けしております。
いや
はい、ということでね、うん、まあ、先週は5月3日水曜日、収録放送でのお届けでしたけれども、まあ、今日は生放送でしっかり皆さんと60分、ね、やっていきたいということで、これ、ユーストリームご覧の皆さんね、はい、ケージャージさんのウィンクも見れたかと思いますよ。ね、お久しぶりですよ、カンペとともにね。
やっぱ水曜日ですからね。
はいはいはい。
今日は3人とも、ね、水色の。
あ、これは本当だ。
あ、本当だ。
統一感あるな、ちょっと。
コーディネート。
あ、もう夏というか、まあ、この水を欲する季節ですよね。もう蒸し暑いし。
梅雨がね、入るんじゃないか、入るんじゃないか。はいはいはい、
もうね。
じらしてじらして。
じらしてじらして、もう大気中には本当に水分含んだ空気がね、もわっとしてますよね。
そうなんですよ。全然来ないですけど、今週末らしいですよ。もしかしたら。
梅雨の、もう、
いいですか、
幕開けですか、
幕開けが、
あいや
パンパカパーンですよ。
あいや、これはもうやばいな。
お尻にカビが生えないようにしないとい
けない。そうですね、皆さんはワニ先生みたいになりますから、ね、
いや人体の不思議点やし、もうなんでお尻にカビ生えてれば。
気をつけなきゃ。
以前というか先週、
はい、
収録、
はいはいはい、
先週どっちかにワニ先生の、
うんうんうん、
お尻からブナシメジが生えてる
って言ってたじゃないですか。多分収録の時ですね、
言ってましたね。
ワニ先生なんか聞いたらしいんですよ。
はいはい
はいはいはい。
で俺に何だったから、あのケイジャーさんお尻にブラシネジですねって言ったんですよ。いや何すか、全くキョトンとしてしまって俺。
はいはいはい。
何なんすか。いやブラシネジですよ。全然わからない。
これは
理由し、
はいはいはい、
日にち置いてるし、
はい、
なんかみんながそういえばワニ先生がなんか最近なんかラジオやったみたいな、
はいはいはい、
木曜日の代わりみたいな、
はいはいはい、
小刻みさんが引退して、
でちょっと ブラシネジとラジオ、ちょっと待って、ラジオなんか俺近いこと俺なんかそういえば言ったようなイメージあったなと思って、
はいはい、
うんうん、ブナシメジのことをブラシネジと聞こえたらしくて、ワニ先生、
あ、これワニ先生ブナシメジっていうのを滑舌悪くてブラシメジって言ってるわけじゃなくて、
うん、聞こえたらしいんですよ。
ブラシネジと聞こえたんですね。
ブラシネジと。
何でブラシネジ何俺ずっと今経営者さん噛んでるな、甘噛みしてるなと思ってたんですよ。
いや俺もいや噛んでないです。ワニ先生がそう言った。
ブラシメジ、
ブラシネジです。
ブラシネジ、
ブラシ、ブラシとネジだじゃん。
そうなんです。だから分からないです。ブラシネ、ブラシ、もう歯ブラシのイメージして、
ブラシ、
なるほど、
でネジだから、
はいはいはい、
ブラシネジ。
これ完全にあの機械的なやつ、清掃中にネジが取れてきたみたいな、
ね、なんかこうなんですよ。こっちがブラシで、
うん、
このね
歯
が磨けて
はいはいはい、
ネジがあるっていう、こういうなんか機械があるのかなって思う。
ブラシの柄の方がネジになってるっていう、
羽ペンみたいなやつですね。
そうそう、
2つ効果あるよみたいなね。あ、なるほど。
そう言われてしまってね、せっかくのボケが台無しになりました。
台無しっすね。
それしかもそれでなんで OK としたかっていうのも問題ですけどね、ワニ先生が。なるほど、あちしの肛門からブラシネジが生えてるのか、クッククってなるもんなんですかね。そう聞こえたとして、
先生は変な受け取り方する。
なるほど、
はいはいはい、
独特なやつ。
なるほどね。
でも木曜日聞いたんですけど、
うん、
あ、そのワニ先生のラジオ、
その時は多分訂正されて、はい、私のお尻からキノコが生えてくるって言ってましたね。
あ、言ってたんだ。じゃあ分かった。
あ、なるほど、ね、じゃあプロファイリングすると、じゃあ滑舌がもう本当に悪かったっていうだけかもしれないっていう路線も出てきたけど、
何回か聞きましたよ。
あ、
ブラシネジ、
はいはいはい、はい、
何回か聞いた。ブラシネジって言った。耳も滑舌もなのかな。じゃあちょっとよくわかんない。
これもまた人体の不思議点ですね。これも、
ね、
ワニ先生一人で多分全部できますね。
うん、
うん、なるほど。
そういうね、一周置いての
はいはいはい
でしたけども、営業があったということで、
そうですね、
どうだったんですかね、我々の先週のあれは。
あ、この放送ですか。
放送なんですけ
ど、収録慣れしないですからね。でも
そうなんですよ、
まあでも先週収録放送ってことで、まあまあ生放送ではなかったじゃないですか、だから今日久々の生放送ということで、これもうメールの数とかも半端ないと思うんでね。
あ、大事ですよ。
もう溢れてる、溢れてる、もう
溢れてる、
サーバーダウン、
サーバーダウンしてる可能性もあるんで、これちょっと皆さんまだ送ってないぞという方がいたらね。
そうなんです
よ、
だそれも送ってほしいですし、
はいはいはい、
あと質問というか、
うんうんうん、
一周置いたじゃないですか、
はいはいはい、
いつも楽しみにしてたあの近くの宝くじ売り場が
ああ
なくなってるんですよ。
お、あのジュンク堂の前の。
そうそうそう。
へえ。
あ、どこに行ったんかなと思ってちょっと調べて、そこ調べてちょっと送ってほしいなって
確かにね、
なくなるってあるのか移動なのか。
あと確かにあんまなくなるってイメージないですね。
きれ
い、
きれいにすっぽりなくなってるんですよね。
たあの建物箱っていうんですか。
はいはいはい。
箱自体もなくなってる。
じゃあもう漂流教室的な可能性はありますよね。もう
あそこだけ、
そこだけ
変な地震が起きてあのポンってどっか異空間に。
近くにあいからやったんですけど、なんか張り紙とかもあるのかなと思って、
はい、
どこどこ移動したとか、しした、は
いはい、あ、なるほど。
遠く目で何もなかったから、
はあ、
もうこれからどうやって宝くじを買っていこうか、どこ で、
ね、
どこで沖縄のどこにあるのか宝くじ売ってるところが見て
ここしか知らないわけじゃないでしょ
う。もう全然もうどうしようかなと思って、
もしかして縮小、まあ、
おーい
どこだどこだ、
おーここだよっつって、
うん、足元見たらちっちゃいおばさんがもう
ちっちゃくなって、もう
バカの殿様の小さいやつみたいな、
もう縮小ちっちゃくちっちゃくっていうもう場所土地がね、土地の問題で、
も
う
ないこともないっすね、
ここだよ売ってるよ踏み潰されておしまいでしょそんなの。
うん、じゃあどこにあるのちょっとこれなんていうんですか、
知ってる人
なんて、なんでしたっけ、
ツイキャス、
はいはい、ツイキャス
ちょっと送ってほしいっすね。
そうですね、
調べて、
このまあ沖江通りにある宝くじ売り場の行方、
行方です。
おう、どういう展開になったかっていうのね。
そうですよ。
おう、なるほど。
だから愛情の裏返しってあるじゃないですか。
はいはいはい。
愛して愛してやまなかったのになくなってしまったら、うん、逆に恨み持ちますからね僕の場合、宝くじ何しでかすか分からないんで、ね、
怖さよ。や
お願いします、
何か歪んだ愛の形見せんけえや。
いや見せますよ歪んだ愛は。
いやどこに
重きを置いてれば、それが人間でしょ。
いやいや人間でしょじゃなくて、うん、何をいい眼差しで言ってるんですか。
別店舗が入るんですかね、そのためとかに。
真っ赤、ね、あ、
なるほどね。
たこ焼き屋だったらいいサイズじゃないですか、
あの屋台の感じ。確かにな、うん、
しかも主婦とか結構通るさ、
お
モノレール
使う人、はいはいはい、
なんか入るんですかね、かそのためにのいたのか。
お
ただ一応は、まあ、前からあったかちょっとよく分からないですけど、そのあった場所にあの簡易的な証明写真のボックス、
お
あれはポンって置いてあるんですよ。あれあったかな、前あったかなってちょっと記憶がなくて。
なるほどね、うん、なるほど。証明写真の危機に負けたかもしれんし、
可能性がね。
でも宝くじ、
ね、うん、こっち変な人って言ったらあれですけど、
はいはいはい、
お笑い芸人の私が変な人っていうのもあれですけど来たんすよ前、
変な人
やっぱいるんすよ、そういう
売る側に、
いや
お客さんに、
ほ
う、めちゃくちゃもう恐ろしい叫び声上げて、
はいはいはいはい、
普通に飼っているおっちゃんが行ったりして、
ああそれはだいぶ負け越しているからなのか、
恐ろしいぐらいです。
あだいぶ飼ってるからなのか、うん、
いや誰か殺してるんじゃないかなっていうぐらいいや本当に、よくよく聞いたら言葉になってないんで、
はいはいはいはい、
ただのなんかの叫びだと思うんですけど。
なるほど。じゃあもうこの窓口の売り場のこの通用口みたいなところあるじゃないですか、
うん、
もうあそこからなんかもうそこにも通せるような突起物でおばちゃんを攻撃したとか、
アイスピックぐらいだろ。
いやでもそこ行動で暴力的ではない、そこは普通なんですよ、はいはい、普通に買って、
はいはいはい、
隣でなんか閉まってる時とかに、はいはいはい、あーっつった私列見てあーみたいな、すっごいこと言ってて、ただ別にな んていうの、
あ、なるほど、今
肉体的に何かやってるわけではない、
ラジオ的にって言ってはいるけど本当は意味のあるすごいことをなんか言ってたんですか。
いや、もうわーではないですけど、
規制をとりあえず発してる、
はいはいはい、
なんかその人なりの開運術なのかもしれないですね。
あ、そういうこと
な、あ、なるほど、
邪気を飛ばしてるとか他のお客さんに邪気を乗り移させられる
立ち悪いな。
もうだからそういうのがちょっと伝わらなかったから、はい、おばちゃんとかももう、うん、めんどくさくなって、怖い怖い、そうそう、
なるほど、
何か起こる前にちょっともうここはやめた方がいいってなった可能性もありますし、
じゃあもう 今頃その店舗引きずってるかもしれないですね、貸した 2台みたいな、
もしかしたらね、
あれそんなシステムだ
わ、おばちゃんたちがリアカーで、
僕ここは嫌だ、
いやいや、あれ別に雇われおばちゃんだから多分ね、
次の安泰の地を求め、
いや店主じゃないよ、
ラーメンとかおでんも売り始めると
思います変わってくるよ、宝く
じと困りすぎるでしょ
一緒に。
ああそうっすね、
いやいや何を始めてるんですか、
当たった200円でどうする、おでん買える、
面白いな
これどっ
ちシステム面白い、
現金どうするどうする、
一銭間違うのね、うん、おなんか飴玉みたいな感じで、
あ、いいっすね、
おう、うん、システム面白いな、
まあ、だからちょっと寂しいんでね、
うん、
はいはいはい、
俺でもこれ水曜日今日だけじゃないんですよ、
うん、
僕ライブの日もルーティンとして宝くじ、
はいはいはい、
ここで
こっちで僕一回一緒に行きましたよ、
へえ。昔ちょっと帽子とかベルトを買ってたんですけど、はい、そのお店がなくなっちゃって、
あ、行ってましたね、このオーパーのところで買ってたけど、
もうライブの日ずっと、は
い
は
いはい、どうすればいいんだと、
もうあのスクランブル交差点とかでもうこうなっちゃったんで
カクカクしてたんだ、
でピーンって来て宝くじって来て、あ、もうこのルーティンにしようと、はあ、
うん、これはもう
ないから、
はいはいはい、
どうすんの、
そっか、またルーティンが、
俺のルーティン全部なくなるんですよ、
いや疫病神みたいになってるやし、や
疫病神なんですよ、
いや言うんかい、
次は
自信持ってるんかい、
伊豆公園になりますね、
そうなんです
よ、なるほど、
潰したい企業に行ってもらうとか、
もう今月に限ってはだからもうライブ前はもうだからちょっと経営者があたふたしてる見れるかもしれない、
順応能力なさすぎるでしょ、
これがもう話題になったらもう通るたびにガラガラガラってもうピシャって
なる可能性、
いろんな店舗ピシャピシャ
ピシャ、爆買い中国人に対応しきれない石垣島のなんか町ごわみたいな感じで、
うん、だからなんかね、うん、教えてほしいっすね、どこに行ったか、
はいはいはい、
クリバ
ー、うーん、まあでもね、もう新たなルーティンを発見するしかないですよね、
ルーティン何した方がいいですかね、僕はじゃあライブの日集合する、はいはいはい、いろいろ打ち合わせなりリハーサルやってちょっと空き時間があります、うんうんうん、この空き時間どうするの、じゃあ俺はどう、
これ寝たりしないですか、
寝たりももちろんちょっと休む時もありますよ、
はいはい、
うーん、まあでも寝てるイメージもありますよね、でも寝るって言ってもずっと寝るとかじゃなくて、まあ仮眠は取ってるイメージありますね、
仮眠までいかないですけどちょっと横になるんですよ、うん、
はいはいはい、
横になってるだけ、目は開いてるんですけど、
はいはいはいはいはい、
ルーティーンか、
そのルーティーンがあるんですよ、やあれが、
うん、
なんかマック行ってるやつはいますよね、必ず、
あ、でも確かにケイジャーさんがなんかライブ前にこのご飯とか腹を満たすような行為をしてるのあんまりイメージないですね、
ないな、
胃腸はちょっとおにぎり買って食います、そのルーティン中に、
ああそうなんですね、うん、
ただ俺仕事的にやってる時はほとんど食わないんですよ、あの台湾行った時もちょっとそうだったんですけど、
はいはいはい、
胃腸どこで取るかばっかり気にしてしまって、
はいはいはい、
ちょっとはもちろん食いますけど、もちろんそれが仕事みたいなもんでしょ、
はいはい、
あの、
はいはいはいはい、
食レポみたいな、うん、
あんまり食わないんですよ、
でもあれ八角が苦手だったからじゃないですか、
最初からはじゃなかったじゃないですか、
そのスイッチになったら食欲が湧かないんだ、
八角って知らなかったしね、一応そもそも
が、あ、存在、
そういえば全然違うけど、
はいはいはい、
またすいませんね、ちょっとあのテレビの前の皆さん、
テレビじゃないですよ、
映ってはいるけど、ね、
うん、あの山椒、本物の山椒、あ、
ほ、
何さんでしたっけ、マーミーさん、
あ、あのカキピー、はい
はい、カキピーに山椒があったじゃないですか、
はいはいはい、
はいはいはい、
食ったんですよ、
うん、
カキピカピカピって、カキの種の山椒味のやつ、
そう、山椒となんと醤油だった、うん、
はいはいはい、
これが本物の山椒かと思ったぐらい相当の癖のある
ピリッと、
あ、マジっすか、
だったんですよ、
うーん、
これ美味しい
とかでいってる山椒ってそういうことかと思ってて、
はいはいはいはい、
これ多分ね八角に近いんじゃないかと俺も、
おお、同じっすか、
わからないです、わからないですよ。山椒ってどんなイメージする？
まあ山椒はまあピリリですよね。小粒で辛いって言いますし。
うんうん、痺れる辛さ。うん、
痺れる、痺れた、痺れた。
花椒とか、はいはいはい、なんかいろいろ種類あるじゃないですか。
うなぎとかにちょっと山椒かけるみたいな、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか。あれはまあどっちかって言ったら、まあ、ちょなんていうんですか。
匂い、まあ、匂いですよね。
胡椒に近いというか。
胡椒とか、
うん。
俺あれが山椒と思ってたから。
はいはいはいはい。
全然違うなと思って。
うん、
あ、なるほど、
俺は八角ジャンルじゃないかって思ったんですけど、
うんうんうん、あ、この食った感じ、
八角よりもすごいじゃない、もうだって俺舌しびれて、
うんうん、はいはいはい、
麻薬かなと思ったぐらいです
よ、うん、で僕はなんか攻撃される場所というか、まあ、この山椒はまあ舌になんか攻撃されるイメージで、
はいはい、
でも八角はもう匂いで攻撃されるイメージなんで、なんか
一応舌には来なかったかな、
うん、
確かに、
はいはいはい、
なんかこう香りというか後味というかあれが山椒じゃないかっていう、あ、山椒じゃない、八角、
はいはいはい、
分かんないっ
す、まあ、もしかしたらケイジャーさんの中であの本物の八角の味がどんどんどんどん変わってきて、いつの間にか匂いだったものがもう物理的な攻撃を超えられたようなイメージになってる可能性も、
可能性ありますね、
それ一応美味しかったんですか、この、
俺だから結局俺大体カキピーってペロリじゃないですか、ペロリ袋一袋、はいはい、大体ペロリンチョでしょ、
ペロリンチョですね、フォルテシモで言いましたね、ペロリンチョ、
これもう3日ぐらいかけて 3,、うん、3回に分けました、あのサイズ
辛くて、
うんうんうん、
も
う
舌がヒリヒリして、
へえ、
超強烈です、あれマジで本物だなと思って、
あ、でもそれいいな、
でも食べたいな。あるじゃないですか、うなぎとかに使われてるのやっぱなんか混ざってるのかもしれないですね。
あ、七味山椒みたいな。
そうそうそうそうそう、俺もただの山椒じゃなくて
混ざってんのかなとも思ったんです
けど、はいはい、匂いを引き立たせるやつとか、
うん、おかげでもう困らなかったっすよ、つまみには。はいはいはい、
うん、
本物だなと思って。
なるほど、あ、じゃあ分かりました。これでもうケイジャーさんのルーティンが分かりました僕。
あ、お願いします、
はい、あの最近あの平和通りの近くに台湾料理屋見つけたんですよ、
うん、おう、
そこ今度一緒に行きましょう。
台湾料理、
はいはい、
ライブの時に。
そうそうそう、マジ八角使われてるわけよ。もう本当に雰囲気も台湾で。
本物だ、
はいはい、
台湾。もう 花が八角とか店主のもう
なんで言おうや、それマジ台湾じゃないよや。
なんで八角使われてるって分かったの。
あ、もう普通に食って。
あ、匂いで。
そうそうそう、で、もう店内の雰囲気とか、まあ、この外観も、もう死に行ったら悪いんですけど、もうボロいんですよ、
うん、
もう昔のなんか沖縄タコスとかいう看板が剥がれた跡があって、
うん、
台湾料理屋って分かるのもそのなんか看板でなんかチャーハンとかあるからなんか分かるっていう感じで。でもこの値段もチャーハン300円とか、なんかルーローハンとか台湾で食べたようなものあるさ、
お肉が乗ってるやつだ。
そうそうそうそう、
うん、
とか、まあそういうおかゆだったり、
胡椒餅は、
うん、胡椒餅じゃなかったな、
なかったか。
あ、うんうん、まあ他になんか店内に普通に猫がいたり。
なんか胡椒餅がない台湾料理屋さんっての。台湾料理って中国料理ってこと、結局そうではないの。
いや、もう台湾でしたよ、はいはい、台湾で行ってました。
なんかテレビでやってたの、中国料理と中華料理の違いみたいな。
あ、違うんですか、中国料理と中華。
ちょっと俺もちょっとパッと見だったから細かく忘れないんです。中華料理はちょっと日本人の舌に合わせた料理で、
はいはい、
中国料理はもう本物もそのまま中国からの料理。
あ、なるほどね、
行ってましたよ。もう分かんないですよ、本当。
中国料理もいっぱいありますからね、四川とか。
あ、なるほど。
広東、
俺の友達行ってました、なんか社員旅行で中国行った時に、はい、もう内陸部、はいはい、これ苦手で、こいつちょっと食に対していろいろ苦手なもんがあって、
はい、
もう中国には申し訳ないんですけど全然食えなかったって言ってた
ん
ですよ。
うん、
絶対食えない。で現地のコーディネーターの中国人もいやこれ食えないって言って
じゃあ誰が食えれば。
いや、だからもう広大すぎるんですよ中国多分で、シンが言って。
あ、なるほど、も
うなるほど、
本当に好みが細分化細分化されて
でかすぎて、だからその州ごとに独特の文化の作り方があるから。
はいはいはい、
私はこっちの州の出身だからこっちの料理食ったことないけど、はいはい、食ったらやっぱり私で無理だった的な、
うんうんうん、はいはいはい、
らしいですよ。なんか
なるほど、なんか日本でも関東が濃い味でしたっけ、で関西が薄味、
ああ言うよね、
うん、みたいなものの、もどんどんどんどん細かくなってみたいな、
もっと強烈なんじゃないですか、
う
ん、
あ、でも確かに昔一緒に働いた中国人は辛いの食べれないって言ってました。で辛いのを作るような地域じゃないらしくて。
ああ、なるほどね。四川とかは硬いイメージ、あ、辛いイメージあるけど、
麻婆とかの、う
ん、それなのにもうみんなにお前は中国人だからって何食べるにも七味をめっちゃドバドバ入れられるっていう。
かわいそうっすね、
勝手なイメージでな
勝手なイメージ。
沖縄の人だからお酒強いんでしょみたいな感じで。
そうだよそうだよ、
青森強く作られるみたいな、
うん、出身地聞くべきだね。
ああ
中国の方には。
でもじゃ あールーティーンちょっと、じゃあ、
はいはいはい、
行きましょう。
今のどうですか、今の。
あ、いいんじゃないですか。
あ、本当ですか。
ぜひぜひ。
あ、いいですね、ぜひお願いします。
ここではね、一応テレビ用の顔でね、
あかんなこれ。
イエスイエスは言いますけど。
いや絶対いかんやしや。
いや分かんないですよ、いくかもしれないですよ。
本当にあで味は美味しいよ、うん、
最近これ、ね、はいはい、ちょっと時間前半のあれだけど、
いや行きましょう行きましょう。
あと久しぶりに、なんていうの、あれ警察に捕まるやつなんていうんだったっけ、
職務質問、
職務質問あったんですよ、
はいはいはい、
乗ってる時に。
お
お、いらんこと勝手に言われて、
はい、
はいはいはい、
でいろいろ調べられたんですよ、車から降ろされて、
はいはいはい、
車の中も俺のボディも、
へえ、
昼間に
何をやったんですか、もうただただすか。
え、あ、ただまあまあ警察に警察の言い分があるじゃないですか、
はいはいはい、はい、
ここら辺で何々がみたいな。
いや、うんうんうん、もう全然関係ないです、俺の所作がちょっと気に食わなかったらしくて。
ええー、
で俺以前飛行機乗った時に隣に座ってた中国人、はいはい、こ話しましたっけ、こうあれで、
あ、隣の中国人の話は聞いてないですね。
で面白い、まあまあ簡単に言うと隣に女性の方が座ってて、
はいはい、
俺も飛行機、まあ一人だったんですけど、その時じゃなんかずっと水晶こう持ってるんですよ。
初めて聞いた。
中に絵が描いてある水晶ずっと持ってて、なんか祈ってる感じで、
またシャレオツな水晶
でずっと見てたら、 もう全然話通じないけど、はい、本当持ってみたいな、
うんうん、
もやってやってみたいな、
はいはいはい、
で俺もちょっとやった その人とかちょっと話ではないですけど、まあ、ある程度コミュニケーション取れるようになったら、はいはい、こういうのもらったんですよ。
ほう、
財布に入れとけっつって。
ああ、なんかでもなんか服が着そうな、ね、そうそう、赤字に金の文字で、う
ん、で服のなんか
お守り的なやつですかね、
縁起物、
うんうん、なんかお金が入る的なことを言う、なんかそんな感じじゃないですか。
あ、これいいじゃないですか。
俺中なんかつぶつぶ入ってるし、
はい、
うん、
あ、なんかあるんだろうなと思ってずっともうこれ何年か前のなんですよ
なるほどなるほど、
怖い怖い、
はい、たまにそういえば俺よくテレビ見てたらね、
はいはいはい、飛
行機関係でちょっといろんなもん運ばされる、
はいはいはい、
はいはいはい、ね、
たまにあるの思い出して無視してたんですよ。あ、そういえばこれなんか入ってたら覚醒剤とかってすげえなとか思
って開けなかったんですね。
でそしてその体調べられてる時にそういえばと思って、
あ、いや、あ、
やべえと思って一応財布見られて、別にこれも、ね、こうだから別に無視はされたんですけど、はいはい、家に帰ってもうすぐ調べ見たんですよ、
はいはいはい、
したら、
はい、
なんすか、つぶつぶの正体
違う、これ覚醒剤だったら俺やばいやし、
もう確かに覚醒剤だったらもうラジオで言ってないですもんね、
う
ん、
いやでも言うと思うけど、
いや言うんかい、うん、
でも分からないですけど、ちょっと多分これ俺最初やべ、本当にやべえと思ったんです
よ、はいはいはい、
見たい、
で見たらこれなんかご飯粒と思うんですよ、
お、
赤く染まっちゃってる、
あなるほど、
ただでもね、まあ、無臭ですよ、
はいはいはい、
これね、
はいはい、ピンクのご飯粒みたいなやつ、
多分そんなの、
うん、
ご飯粒だとは思いますけど、
あ、でも、
見ていいですか、
これどんなかな、
ね、これ覚醒剤じゃないですよね、
でもこれもしかしたらですよ、
大丈夫、
どんな、
ちっちゃい
完全に
粒、
ね、
日本の米ではないと思うけど、
縦に 薄い繊維がある感じが、うん、お米って感じする、
そうそう、まあ、でも精米調されてる感じの栄養素が全部なくなっちゃった米粒みたいな、
なんか縁起物なんじゃないですか、
一応だからこれ見て一応俺入れ続けてるんですけど、
はい、はいはいはい、
大丈夫ですかね皆さん、
いや、これもしかしたらね、
これも粉々にして鼻から吸ってみるしか確かめる方法ない
ですそうだよね
だった場合パニックだよでもケイジャーさんの場合なんか、うん、目覚めよケイジャージ世代とかなんかいきなり叫び出しても、あ、いつも通りだなみたいな感じにもなるかもしれんけどな、
うん、そういうことがあったよだから気をつけてくださいね皆さん、あの飛行機で誰かから何かもらったら一旦調べてください、
ね、これは恐ろしいですね注意喚起しとかないと、これたまたまピンク色の米粒だったから
俺
よかったもののね、
俺マジ で, 俺
でも警察からしたら本当に調べたかもしれないですよね、米だとしても、
そうそう、俺があまりにも
多分、確かに、
まあ、堂々と、まあ、もちろん俺何もないから、
はいはい、
大丈夫だったんですけど、まあ、もちろんこれも大丈夫だったと思うんですけど、
おこれ面白いですね、もうあげたくてしょうがない人だったんですかね、その人は。じゃあただただ
あげたくてなのか分からないです、一応連絡先ももらったんですよ、チケットみたいなもらって、
あ、
チケットの裏に何か書いてて、これが私の番号だったか、多分携帯なのかな、
あ、じゃあ
中国語なんでちょっと何書いてるか分からないですけど、
まあ、今から台湾に行くジャパニーズだからもしかしたら来てくれるのかなみたいな、
その時は別ですよ、
僕、あ、別なところですか、
日本だったんですけど、
うん、ああ、なるほどなるほど、
多分そのなんか講演してる人っぽいんですよ、なんか分からないですけど、
そういう
風水とか
的な、多分ですよ、
なるほど、
はあ、なるほどね、
だから俺ちょっと久しぶりにこう身体検査されてセーフだったっていうちょっと話ですけど、
ああ、なるほど、
もらった直後はちなみにちょっと運気上がったとかあるんですか、
分かんないですね、何が運気が、財布
でも、ただこれをもらってしばらく経って、うん、ルーティンの宝くじ売ればがなくなったっていう、
そうなんです
よ、ね、結果は出てますよね、
そうなんですよ、
はいはいはい、
まあ、
でも
服、でも服ですよ、でも結果悪いことも起きてないと思うんでは
いはい、
なるほど、そっかそっか、
うん
うん、
そういうことだと思いますよ、
お
どういうことか分かんない
もしかしたら新しい宝くじ売り場で当たったら、うん、それがまた新たなきっかけになるかもしれないですもんね、ま
あ、相当前の話ですからね、
運び人だとしても遅いですからね、取りに来てないですもんね、
そうですよね、
うん、なん大丈夫です、う
ん、で お祈りもいっぱいやったし、
うん、はいはいはい、
多分この人飛行機落ちないことを願ってた可能性もありますね、もしかしたら、
あ、ないい人だ、
俺その人を挟んで隣の人は俺のことをずっと見てましたけどねやめた方がいいよ的な、なんか、
あ、なるほど、
いや全然いい人だったんですよ、女の人だったんですけど、俺と同年代かちょっと下ぐらいかな、
うーん、
いい人でしたよね。多分ですけど、そんな言葉は交わしてないんですけど。
じゃあまた会いたいな、いつかな。なんか遭遇したいな。
確かにな。
いや、あの水晶持ってたらすごいわかりますよ。中に男の人の絵が。水晶の中にですよ。
だわ。
中に。どっからやったんかなぐらい。
競争的なものの顔すかね。
わかんないですけど。なんか七三的な上半身なんですけど。
はいはいはい。
裸で七三的な。
おお、それは江頭さんじゃないですか。
江頭さん七三なの。
七三じゃないか。
でもなんかそんな感じでした。
そういう横で七三、もう縦で七三とかじゃないです
よね。いや、ここで言わなかったんですけど。
縦で七三ってどういう状況だ
ろう。比率がさ、鼻からぞ、比率が。
鼻から上が一。おでこ流さようや。俺かや。
会ってみたいではありますよね。
確かに。うん、おもしこのラジオをお聞きでしたらね。うん、メール募集しておりますよ。
あります。 もしかしたらフラビットさんのつながりで何かある可能性もあります、
ね、あ、確かに中国広しといえどもね、
私のおばですっていう可能
性、近さようや、つながるの早さようや、ね、メールお待ちしております。それではメールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
さあ、水曜オリジンアワーやっております。
おいしょ
ー。いや、テンション高
っ。
完全覚醒剤やし、もう。
もうやって
ちょっと匂い嗅いでたからやし。
やっぱスーパースターたるもの、覚醒剤の1回や2回やらんと。
やらんけえや。1回も2回もやらんけえや。1回もやらんけえや。
そうですね。
ダメですよ。
怒られるんでね。
はい。
そこまで強く言わなくてもいい。
いや、強く言わんといけんよ、これは。やらんけえや。こんなのやらんけえ。
お前も怪しまれる
から。ありがとうございます。水曜日はそういう風にやってますんでね。
やってますんで ね、
うん、やらない。あと他の曜日は全員やってますんで。
いや、やってないよや。
僕らだけ正々堂々と笑い取ってますんでね。
いえ、
注射痕だらけですもん。
注射痕だらけだけあるか。みんな白フでお笑いしてるわ。
白フ
俺やってるから、もしかしたら
口にやってる。
口にやってんよや。いや、麻酔みたいになるの、口にやったら。歯医者の麻酔みたいにちょっと膨れてから。
なると思う。
ならんよや、わからんけど。さあ、それでは、はい、この時間はこのコーナー行きましょう。
はい、
コーナートライアル。
おいしょ
ー。はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、うん、それぞれリスナーさんからメールを募集しております。はい、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入して、どんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
なるほど。
はい、の中で、うん、番外編ちょっと紹介していいですか。
お願いします。
こちら、目覚めよ K ジャージの、はい、ルーティーンということで、大城さんから、 FM の大城さんから来ておりますね。
はい、
沖江通りの宝くじ売り場がなくなってしまい、はいはいはい、オリジンお笑いライブの空き時間にリラックスできなくなってしまった K ジャージさんの新たなルーティンを考えてみましたと。
はい、
これホットなメールですよ。その1、天仏那覇2階にある那覇市伝統工芸館では、さまざまな伝統工芸が体験できます。空き時間に壺屋焼きのろくろを回してライブの間に焼いてもらう、満足する出来ならお客様にプレゼント、納得いかない出来ならその場で叩き割ると。
なるほど。そういえばですけど、
はいはいはい、
あの回全然調べたことないっすね。
確かに、
こんなに毎回お世話になって
る。はいはいはい。
でも確かにあるな、伝統工芸。
Kジャージさん、ちなみにその伝統工芸とか興味あったりします？
いや、もう伝統工芸マンになりたかった
の。いや、なんかそれや。伝統工芸マンってなんかや。
なりたかったんですよ。
いや、なりたかったって、まずそのオリジナルが知らんから。
職人的な。
あ、なるほどね。
金城貞夫さん。
はいはいはい。誰それ。
人間国宝ですか。
いそうだけど。
国宝。
ああいるんだ本当に。
ああいう人間になりたいなと思いました
。なるほど、じゃあこれいいじゃないですか。一案ですよこれ、うん、でその2、純駆動から信号を渡るとソフトバンクショップがあるのはご存知ですかと。
はいはいはい
はい、はい、さっき言ってきたこれ。
ああ本当に、うん、その、ソフトバンクショップの、2階に B プロという世界のカブトやクワガタを扱う専門店があります。このお店でヘラクレスオオカブトやネプチューンオオカブト、ギラファノコギリクワガタなどを眺めて過ごしてみてはいかがでしょうか。
なるほど、
世界一のケージャーチと世界一のカブトムシたちは相通じるところがあるかもと。相通じるところがあるかも、
うん、あなるほど。
男の子の憧れですもんね。
お確かにカブトとかまたクワガタとかはケージャーチさん、これはもう
昆虫マンになりたかったぐらいだら
全部言うやしや
なりたかったぐらい、
うん、昆虫マンってなんだば。大好きで
僕はもう、まあ、ほとんど細かくは知らないですけど、やっぱフォルム的にはやっぱカブトムシが綺麗だと思う。
はいはい、
うん確かに大き
いジャパン、ジャパン、
はいはいはい。また沖縄ではなかなかお目にかかれないしね、カブトムシは。
カブトムシちっちゃいですか、他の国のカブトムシに比べたら。
うん、
形もシンプルかもしれないんですけど、
はい、はいはいはい、
これはなかなか綺麗だと思います。
なるほど。
ちょっとまずちょっとツイキャスが落ちてしまったんですよね。落ちて、
あ落ちてるってことは今この声ツイキャスの皆さんは聞こえてないと。
多分聞こえてないと思うんですよね。
ほうなるほど、
相当聞く人が多すぎて。
はいはいはい、やっぱりな、
炎上したとかそういう流れですか。
先週収録放送だったから、うん、その兼ね合いかな。
可能性ありますよ。
はいはいはい、
あの方もいたじゃないですか、先々週。
あの方先々週
連絡先を交換した。
ああいましたね、
関係者。
はいはいはいはい、
大阪かあの辺りから全員聞いてるか、800万人が大阪の。
いや大阪よ、や
大阪府の800万人さんが
全府民聞いてるやし、
可能性がありますよ。
これはすごいですよ、うん、嬉しい悲鳴ですねこれはね、うん、だとしたらね、
ツイキャスだから落ちたかもしれない。
はいはいはい、でも生放送の皆さんに向けてという形になります、うん、これ電波には乗ってるんですよね。
そうです、
3人のおしゃべりじゃないですよね。
そうです、
大丈夫ですよね。じゃあもう電波の乗っかってる皆さんへの抜けた、
僕らでもやり始めの頃は3人のおしゃべり封じで
結局もともとはね、
頑張って頑張ってここまで来たと思います。
はいはいはいはい、かろうじて電波に乗っかってる時期ありましたけども、
そんな感じなんですよ。
今はかろうじて国分寺の加藤ちゃんさんとセンダリーナさんは聞いてくれてますからね。
そうなんです、
はいはいはい、
あと社長の奥さんも
はいはいはいはい、
したんでしょ我々
計3名のリスナーさんにね支えられて少なさようや。
いやでもカブトムシ僕好きです。でも本当好きです、マジでリアルで。
ああいいですね、
カブトムシとクワガタ。
はいはいはい、
見てみたいですね。最近もまたテレビ情報でなんか光ったクワガタを見つけてました
。へえ、虹色、
インドネシアか。いやもう金色です。
へえ、
めっちゃ綺麗なんですよ。本当に綺麗でかっこよかったです
。すごいな、
クワガタ。
このご時世に新種が見つかるってのもまたロマンですね。まだ見つかる可能性あるんだっていう。
角の形とかもね、様々じゃないですか。
そうそうそう、
縦にこうのタイプとか、ヘラクレスオオクワガタとかそうじゃないですか。
確かにね、癒されそう、
癒される。
これいいですね。じゃあライブ前に、じゃあ台湾料理屋行って、伝統工芸館行って、 B プロスね、これ3つ決定しましたんで、お願いしますね。
任せてください。
いや行かないやしや、
B プロ行って
白目向いてるやし、
B プロ行って台湾料理屋だったらそのまま調理してくれるんじゃない、その
なんでクワガタ食おうとしてれば八角でや。さあということで、この時間は、この企画ということですけれども、こちらからいきましょうか、
うん、
はい、お願いします。
いきます。路上詩人になろう、
よいしょ。
あなたを見てインスピレーションで言葉を書きます、
はい、
でおなじみの路上詩人、
うん、
あなたも路上詩人になったつもりで毎回決まったお客様のポエムを考えて送ってね。今回のお客様過去テーマは、
うん、
新十助首里石峰、
はい、
いきます、国分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
裕次郎ハットケージャージのオリジンアワーから大好きだったケージャーさん、
はい、
うん、ゲストというポジションがブレないまま今日に至り、うん、要所要所で大活躍、うん、2年に1回くらい東京にいらっしゃるというファンサービスが素敵ちょっとおかしいくらいの大きい声なのに見た目はモデルみたいなケイジャーさん、そんなケイジャーさんが大好きです。わちゃこさんの出番にまた一緒におしぼりを振り回してくださいと。
あ、ありましたね。
ということで、はいはい、テーマ新十助首里石峰なんですけどケイジャーさんと。
そうっすね、
そっか、待って、これ先週にあのテーマ発表するときにテーマ発表するの忘れてて、うん、あ今日は、収録放送お付き合いいただきありがとうございました、チャッチャラチャッチャー、でもエンディング曲鳴り終わった後に、うん、テーマ曲言ってないって言って、うん、編集だからぶち込めるかって言って最後に無理やりね、
はいはい、
なんか来週のテーマなんか何々ですってなんか後付けて言ったんですよね、
うんうん、
そこまでやっぱり聞かれてなかったという可能性も大ではございますけれども、
カットちゃんさんもブレないっすね。ずっと押してくれてますよ。
いやこれすごいっすよね、
あとオリジンもね、オリジンもケージャージも、
ケージャーさんあの R1 グランプリとか、受けて、で2回戦は、本土じゃないといけないんで東京とか行くじゃないですか、
はいはいはい、
僕たち R1 の予選で行ってたと思ってたんですけど、あれファンサービスで行ってたんですか、
あれファンサービス、
ファンサービスだったばや、
R1 の R はファンです
どこに R あるばファンにどこに R あるばや、
いやあるんですよそういうのが、
でも勝田さんがそう感じてるから、もうそのファンサービスで、
お
そうなんですよ、
いやそれっぽいことで締めんなお前は、
間違いないですよそれで、
ということで、
はい、
以上ですかね、
うん、いや以上で間違いないと思いますよ、
以上一通です、
おいしょ
ってことは結論お前のは一通も来てないってことなんです
やばい な、ええ、
お前独り言になってるよ、
やばいな俺のコーナージュピノリエの道から全然全然来ないやし
ジュピノリへの道ジュピノリさんが悪いみたいになっちゃってますけどね、
いやですね、いやこれは僕のね力量ですから、これは力不足でした、では続きましてこちら、怖い話を聞かせてください、
はい、
ジメジメとした梅雨の季節となりました、怪談、都市伝説、心霊不思議、トラウマ体験など怖い話を聞かせてください、
なるほど、
まずはこちら、遅れてやってきた文禄さん、こんばんは、お久しぶり文禄です、はい、怖い話を聞かせてください、
はい、
私が二十歳を過ぎた頃、ダイエットを目的に浦添のプールに通っていました。その時に衝撃的なことが起こりました。25メートルを泳いで休憩していると、プールには似つかわしくない真っ赤なワンピースの水着を着たぽっちゃりの若い女性に、すみません、息継ぎの仕方を教えてくれませんか、と声をかけられました。
面白いっすね。
突然だったのでびっくりしましたが、息継ぎは腕をかぎながら、1、2、3、のタイミングで良いんじゃないでしょうかと腕を動かしながら教えてあげました、
はいはい、
すると彼女は見ててくださいと言い、腕を大きく上げながら泳ぎ始めました。その時私は衝撃的なものを見てしまったのです。
え、
彼女の脇に絡みつぐ太もずくを、脇毛ボーボーでした。
なるほど。
私は全身鳥肌、小さくなっていた玉袋もさらに縮み上がりました彼女は25メートル泳ぎ切って振り向く前にプールから逃げ出してしまいました。
ああ気づいたんだ
このことがトラウマになり、赤い金魚を見るたびに脇毛が生えてないか怖くなりますではまたと。
え、赤いき、え、水着をつけてた人、
赤いワンピースを、ね、ワンピースみたいな水着、要はフリフリの水着じゃない、
あそういうこと、
それをつけてたから今でも金魚を見ると、脇毛のことがリンクして思い出すと、
これ気づいて逃げたってことでしょ、逃げたってことは見せた可能性もあるよね。
あ、見ててください、そういうことなのかこれ、う
ん、俺もそっちからわざと見せるために一応息継ぎの方法を聞いて、まあ、クロール、これ
クロールっすね、
ちょっともう完全じゃないですか、
ですよね、わざわざ聞いて、
うん、まあ、クロールとは書いてないか、
うん、性癖じゃないもん、
かも金魚の化身かっていう、
金魚毛生えてるのよくわからないよ、
見るたびにトラウマだぜっていう
何の目的だば、
もっと恐怖植え付けさせる方あったと思うけど、
でもこれ僕も最近、
赤い、
いや赤いは関係ないけど脇毛の方ね関係あるの、アルバイト先でボードを持って、で腕を上げて左右に振って客を呼び込みするっていうのを国際通り沿いでやってるんですよ、
はい、
で僕もアルバイトも1年ぐらいになって、で、まあ、声も大きくて、これいつもなんか点数チェックみたいなのもあるんですけど、なんかお前点数いいからもう新人指導してみたいになって、
はいはい、
なんかいろいろ指導してたんですよ、
うん、
で新しく入ったまだ大学生の若い女の子っすよ、でこれ指導してる時に脇毛ボーボーの子がいて、
嘘でしょ、
これマジなんですよ、
ジャパニーズ、
ジャパニーズっす、で T シャツだったんで普通に接してる分には分かんないじゃないですか、でしかもちょっと身長高い子なんで分かんないんですよ普通に接してる分には、
はいはい、
でただ腕を振り上げてやってる時に、これちょっと反り残しとか、まあ、3日とか、ね、放置してるレベルじゃないぞっていう、これそもそもそういう人だっていう生え方してて、
反らない、かわいいの、
おお、まあ可愛くはないけど、あ、
なんか一応いたさ、そういう反らない人、そのタイプの人、
まあでもそのタイプだはず、本当にでもいい子で、 多分脇を剃るっていう知識がないのかなってちょっと思っちゃうようなタイプかな。どっちかといったら
男の子とかじゃないの。
どんなミスタバや。
もっともっとそもそも論。
いやいや
じゃない。
いやそもそもそういう名前もちゃんと女の子ですよ。
大学生で。
大学生で
名前も女の。どういうこと。玉木女の子とかそういうこと。
いや違う違う、そういうこと。女の子っぽい名前ってことよ。うん、
なんかこだわりっていうかがあるんだぜね。
まあでも確かにね、これが逆にセクシー。俺もちょっと思ったんですよ。
カミソリはダメみたいなのが、
うん、あだからなんかあるのかなっていう。沖縄の人じゃないんですよ。沖縄に来てる東北の方で、
ああそうなんだ、
はいはい、寒さから身を守るためとかじゃないじゃん。
いやそんなやってる、うん、東北の人聞いたことないよ。
でも剃らない人ってやっぱなんか共通点ありますよね。なんか芯が強いとか
見たことしあるの。
高校の時の同級生にもいたさ、すね毛ボーボーのやつとか。
あ、すね毛ボーね、
うんうんうん、もう真面目で、う
ん、はいはいはい、
そういうのにもう興味がない。
ああ
ちょっとネジが一本抜けてるような真面目だけど、
はいはいはい、
事務所の近くにもいるのかな、このコンビニで。
へえ、
全く分からない。
多分いたらこいつだって分かりますよ、まあ、どこのとは言いませんけど。
うん、
いつも毛も剃ってないんですけど、ただ接客態度とかめっちゃ悪いんですよ一応。ね、真面目っぽいんですけど、もうマニュアル読んでる感じで、接客態度悪いなって思う。
あ、もうこの男性寄りの女性っていうパターンで剃ってないパターンもありますけど、でこの人はもうバイト先の子はもうそういうパターンではない。
沖縄の大学ってことです、
ね、沖縄の大学に来てる、うん、
センダリーナさん確認したら分かるかもしれない。
あ、なるほど、東北関係だから、あ、はいはいはい、
入ってたら、あ、東北はっていう。
あ、なるほどね、
センダリーナ
何かあるかもしれないですからね。うん、ぜひ ねそこら辺の
こだわりが。
確かにセンドリーナさんの脇もまだ確認したことないですか。
いや履いてないよ履いてないよ
履いてないかな。
あんなワンニャンカーニバル好きな人は履いてないよ。
あ、そっか、ワンニャン好きですからね、動物も、う
ん、はいはい、モフモフは履いてません脇には、うん、さあそれでは続きましてこちら、アムロナミヘイさん、怖い話を聞かせてください、
はい、
僕が高校生だった頃のある日、うん、地元の友達といつものように銭湯へ行った時です、うん、一人の男が銭湯に飛び込んできました、うん、バンダイのおっちゃんに今そこで飛び降り自殺やと言うではないですか。それを聞いた僕と友達はもう一度服を着直し、風呂屋のおっちゃんにおっちゃんちょっと見てくるわと言って現場に行きました。そこは京都駅近く、たくさん線路が集まっているところにある陸橋の上、時刻は夜10時ぐらいだったと思います、はい、陸橋から見下ろすと線路にはたくさんの懐中電灯の明かりが何かを探すように動いていました。亡くなられた方を探してるんやななんて思いながら、何気に明かりが灯された陸橋の階段下に目が行きました。そこには横長の棺桶がありました。その時です、棺桶の隣に飛び降り自殺した仏様が。その後嫌なものを見てしまいました。仏様の肩と足を持ち棺桶へ入れられたのですが、その瞬間地面に何やら残っているものが、なんと首から上、そう、頭だけが残されていて、その後に棺桶へ入れられていました。さらに線路ではまだ見つかっていない腕の一部などを探されていました。翌日の新聞を見ると、この人は関東から死に場を探し1週間前から自殺現場をうろうろしていたそうですよと来ておりますね。
怖いよ。
これはもうリアルのやつですね。
棺桶ってちょっと準備早くない。棺桶、
棺桶にも、
まあ、もうそう入れるためのものじゃない、まあ、棺桶というか、
うん、
薬用とかじゃなくて、
あ、
はいはいはい、
ご遺体をこう場所入れるところ、
あ、そっか、
何か道具というか。
確かにもう仏様だから、もうこんな雑なものには入れきれないってことで、うん、それ用のなんか持ち運ぶものがあるんですかね。
すげえリアルなやつやし、なんか、
うん、これはトラウマなるな。あ、
ならんけど俺は
なんでよ。や
すげえな、日本沖縄ないさそういう電車が、
はいはい、はい、跳ねられてバラバラとか、
はいはいはい、
から
ただ、事務所、これも事務所近くですけど、泊まり大橋とかたまにね、
うん、
警察がめっちゃ集まったり
とか、集まってるな、
あれはもう飛んだんじゃないか。
ああ、なるほど、あ、そういうことね。
確かにな、
付近で
手すりに落書きされてるぐらいであんなに集まらんからな。
集まらんだろ
う。あ、いいっすね。じゃあ今日つけ、あっち昔面白ビデオじゃないですけど、
はいはいはい、
エモリーが一人でふんどし、
はいはいはい、
でなんかヒッチハイクしてましたから。
いやそれで集まってるかもしれんな。
危ない、
危ないやつがいるって職務質問で。
趣味でや
ってた。趣味でやってたわ。
それで癖だってしまったんだ。
気をつけた方がいいですよ、ね、誰か注意した方がいいですよ。
危ない。
面白ビデオから始まって今癖になってんだ。それで捕まってるんだ。
言わなければよかったな、面白いビデオって。
いやでも
エモリが勝手に個人でやってる。
いやでも面白いビデオ言わないと振り聞いてないからわけわかんないですよ。なんすかそれ、なんすかそれってなるから言った方がよかったですよ、うん、
いやでもやっぱ怖い話人気ありますね。
いややっぱあるんですね。
すごいな、みんな持ってますね、うん、
持ってるな。
まだある、
まだ来てます。一人よがりのマーミーさん、しんとすけのお二人、ケージャージさん、こんばんは。一人よがりのマーミーと申します。ペアンデイ、怖い話を聞かせてください、うん、先週の加藤ちゃんさんが痴漢と格闘して結果やっつけてやったという話で思い出したことがあります、うん、私は高校が女子校で電車通学していました、はいはい、セーラー服にムラムラしたおっさんの痴漢行為結構ありましたよ。セーラー服の中から胸を触る、
え、
中
に
スカートを託し上げる、自分のあれを押し当てる、スカートに精液をかけるなど、これも許しがたい提案デイです。中でも怖いなと思ったのは、スカートをカッターで切られている子がいたこと。
へ
ー、一歩間違えたら大怪我です。
そうよ。
それともう一つ、体育の授業でジャージに着替え、授業が終わって教室に戻ったら全員のスカートが盗まれていたこと。
へー、
提案デイ気持ち悪い。結局見つからないままジャージ姿で帰る羽目に、変態男が学校に忍び込んでいたと思うと怖かったな。提案デイ、
提案デイっすね。
提案デイですよこれは。
そんな大胆なことする人やっぱいるんですね、
うん、これもやっぱり電車って言ったら、うん、もう沖縄ではユイレールっていう、うん、もうこの対比になると思いますけれども、うん、ユイレールで痴漢なんてできないじゃないですか。
確かにもう見られてるもん、なんか上にあるからね、
うん、上にあるし、この満員状態もなかなか
ないね。
朝のラッシュ時でも あの泣いちゃうほどぎゅうぎゅうすし詰め状態にはならないじゃないですか。
祭りの時ぐらいだ、祭りの時、
祭りの時でまあちょっとそれに近いぐらいになるぐらい、
うーん、
ですからね。
すごいっすねやっぱり。でも東京なんですか、マーミーさんは。
あ、そう、それもわからないな。でも東京のイメージですよね、この満員電車って言ったら、うん、とか、まあ、大阪とかかな。
女子は大変っすねやっぱり。
やっぱ言えないんですね、うん、やめろこれって、
うん、はいはいはい、
なかなか思春期ですもん。
大変じゃないですか、
うん、
痴漢対策はもうね大変なんじゃないですか、ほんと。
うん、
もう長い間解決できてませんからね。
はいはいはい。女性専用車両でしたっけとか、なんかいろんな、
それぐらいじゃないですか、もう本当
ことは聞いたことありますけれども、うん、すごいな、
うん、それが性癖っていうのもすごいかわいそうだよね逆に、
うん、スカートをカッターで切る、これめっちゃ危ないですけど、この男はスカートをカッターで切った後にそのスカートの布をどうするばっていう、
あれちょっと怪我してて、
うん、
止血のために、
止血のために
使おうとしたから、
ワイルドすぎるでしょ。
カッター、あ、使っとってその一部を切り取って自分のものにするってこと？
ってことじゃないですか？
嘘で、ただこう、あ、切っただけじゃないの？
太ももを見たかったとかですかね。
あ、なるほどね。
電話分からんけど、
スリットを入れたみたいなことか。
そういうことじゃないの？
あ、そっちか。
チャイナドレスフェチだったかもしれない。実は制服フェチじゃなくて。
あ、なるほど。これはスリット入れた方がセクシーだと思う。ついて余計なお世話どうや。うちはこの制服でやってる場合や。変なスリット入れんなや。
分からないですけど。
なるほど、これはね、もう本当に全員もう逮捕されればいいと思ってますよ、
うん、
はい、
大変だ、うん、女子は大変、
はい。そして、続きまして、
いっぱいあるな、
国分寺さん、加藤ちゃんさん、はい、怖い話を聞かせてください、うん、子供の頃よその家に枯れた、よその家の枯れた井戸に食用ガエルをいっぱいになるまで放り込み、さらにその上に石をいっぱい入れました。
え、
カエルどうなったかなと。死んでるよや。
怖いな。
いや、どうなったかなじゃないよ。
食用ガエルってあの牛ガエル的なやつですか、でっかいやつ。
あ、なるほどね。
うん、
あれ繁殖力半端ないんじゃないですか。大丈夫なんですかね。
石ぐらいでは。
うん、ああ、でももしかしたら
全然大丈夫じゃないですか。
食用ガエルの上に石を入れたってことは、要は漬物的なってことなんですかね。漬けたってことですか。
でも古い池だから。そんなでっかい石もないから、はいはい、まあまあ、うん、そういうことじゃないです。ちょっとよくわからないですけど。
ああ、なるほど。
足腰鍛えようとしたんじゃない、そのカエルたち。
なるほど。
お前なんかまだまだだなっつって。
身をプリッとさせるだ
ろう。はいはいはい。ああ、まさに胃の中の蛙だなみたいな。
はいはいはいはい。
いや、あれだっす。
怖い怖い怖い怖い。
怖がらんけえや。
どれくらい前から考えてた。
いや、今だろ。それ今だろ。 さあ続きましていきましょう、怖い話を聞かせてください。怖い怖い怖い怖い。
すごい変な喋り方になった。
あ、やばい、ちょっと電波ったらすごい変な喋り方。
聞かせてください。
聞かせてください、はい、ホルモンビッグワンのホルモン小発さんです、
はい、
告別式であれを目撃してからは毎回告別式のたびに苦しい思いをしています。それは2年前のおばさんの告別式でのこと、うん、ホルモン小発の育て親と言ってもいい、うん、厳しくも面倒見の良いおばさんが亡くなりお通夜をしていると、うん、ホルモンの父親が喪服でやってきたのですが、うん、何か父の雰囲気がいつもと違うんです、
うん、
そして次に亡くなったおばさんの母親、
うん、
かっこホルモンにとってはおばあが、うん、チムサーサーしてやってきて、うん、上着が盗まれた、さっきまで部屋にあったのにと言っているんです、うん、家族のみんなもおばあも疲れて物忘れしたのかなと思っていたのですが、ふっと父親の姿を思い出して見てみると、父がおばあの肩パッド入りの女性用喪服を着ていたんです、うん、まるで夜の飲み屋のお姉になりきれないおっさんのおかま状態。おばあが気づき慌ててトイレでこっそり喪服を交換していました。あの日から告別式でお父さんを見るたび笑いをこらえるのに苦しんでいますと。
ちょっと待って、どういうこと。
本当に怖い体験でしたと。まあこれ写真も添付されてるんですけど、
写真もお前が帰るやし、お前が帰るやし、
俺が胃の中の小発だったな。
かわいいっすね。
写真も添付されてるんですけど、こういうやつですね。もう本当に女性用の、まあ、ワンピース型の。
間違えたの、
うん、おこれさっきまで部屋にあったのにと、
うん、
まあこのおばあが言ってるってことは、うん、まあ、おそらくその同じ部屋で着替えをしていた弟が二日酔いだったのか、
じゃあもう気が動転してたのかよね、もう亡くなった悲しさで。
そうだね、うん、何かわからないけれども、それを着れたと。
なるほど。
あ、
まあ、でもどっちかといえば、ね、狙ってきた方が面白いんで、そっちにしていいですか。そもそもそういう趣味があったとか。
はいはいはい、
趣味がね、うん、そこで爆発しちゃったんだ、
可能性がね。
この肩パッドの往復はビッグワンで売られてるの。
いや、これはビッグワンではお取り扱いしてません。
してない、
分からんけど、うん、してないでしょ多分。
やってほしいっすね。これを機にやってほしいっす、ね、
ホルモンの音をモデル、うん、誰が買うばや。女性用度や。
男女兼用、
男女兼用、松尾番内さんやしや。使わんけここで。ということで、メールは計5通でございます。
お
ー、ありがとうございます。
すげえな。
さあ、
うん、
それでは
じゃあパッといきますか。
いきましょう、
目覚めよケージャージ世代、
よいしょ、
新都助世代ということですね。
新都助世代には分からない。
はしょりました。
いや、はしょりすぎでしょ。
つとむ
さん、どっちってなるから。
はい、つとむです。
あ、もう言っちゃったよ。
今日映画美女と野獣を見てきました。いやー、よかった、ね、そこで思い出したことがあったのでメールしました。
おい、
目覚めよケージャージ世代、新都助の二人は国際通りに映画を見に行ったことあります。
ありますよ。
昔の映画館のチケット売り場の隣は映画のスチール写真がありましたよね。
ほう、
今はポスターだけっすよね。やはり三浜セブンプレックスとかシネマ Q ができてなくなりましたよね、ということですね。
スチール写真っていうのは何ですか。
まあ普通のカメラの写真とかじゃないですか。ちょっとよくわかんない
です。売られてるんです。はい、
あ、なるほど、
なるほど、はいはいはい、こんなすごいシーンありますよみたいな。
うーん、あ、普通の写真をじゃ飾ってたと。プラスポスターが、なるほど、これは分からんな、うん、初めて聞いた。
いろいろやってたんすね、映画館
も。
さあ続きまして、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました、
はい、
目覚めよケージャージ世代、
はい、
子供の頃一番好きだった袋入りの即席ラーメンは明星ラーメン麺吉。
麺吉？
明星ラーメン麺吉は油で揚げてないから麺が生き生きツルツル。
へ
ー、あー、この CM ソング懐かしいなと思う人手を挙げて。はーい。
ほー、
今の歌だったんですね。ちょっとよくわからないですけど、
はあは
あ、あ、私は大橋巨泉の CM してたハウス食品の、なんちゅうか本ちゅうかの方が好きだったよ。
わからんな。
言う人も手を挙げて、はーい。
わからんな。
いやいや、それよりもケイジャーさんのやってたアメリカンエクスプレスの CM の方が懐かしいなっていう人も手を挙げて、はーい。あれ、つともさんももう一来てますね。
はいはいはい。
目覚めのケイジャー世代、ジーパンに白 T シャツやってましたね。T シャツに肩パッドみたいに、
はいはいはい、
片袖にタバコの箱を挟んでました、
ね。へ
え。
へえ。何それ。ダサい。
面白いな。ダサいな。
ダサい。生えてる状態でしょ。タバコが。
死にダサいな。
出ますね。
振袖の袖に入れるみたいな感覚かな。あポケットに入れれやっていうな、う
ん、いやかっこよかったんでしょ。以上3通いただきました。ありがとうございます。
なるほど3通ですね。
3通かな、
うん、ありがとうございます。
すごい、
はい、
CM ね、
うん、
ということでじゃあ、
うん、
ポエムが
はいはい
首里指名の回でなくなってしまった、
はい、
なくなってしまったということで、来週から新コーナー発表したいと思います、
はい。
新コーナーはあなたのおすすめのお酒のあてを教えてください。
はい、
シンプルだよ。
シンプルだよ。ねえ。
おお。
はい、こちらね、まあ、僕たちもそれぞれあるのでそういうのを紹介しながら、うん、はい、楽しんでいきたいと思います。
はい、
はい、ということで、ラジオネーム、RTM のみっちゃんから超重要情報をいただきました。
おお、
こんばんは。新十津のお二人が小刻みプラスで乳首の餌食になっているのを見ましたよ、
はい、
あれって本当に突撃撮影なんですか。そして純駆動にあった宝くじ売り場はマックスバリュー牧師店駐車場内に移転しましたよとよく利用していたのでスタッフからお知らせがありました。
なるほど、ありがとうございます。
遠く行きましたね。
遠くなって
ますね。あ、これ歩いては結構遠いですね。
なるほど、わかりました。やっぱ移動だったんですね。
なるほど。
ああなるほど。
ああ
、はいはいはい、はい、
ありますね、かかず駐車場のところ、
ね、
はいはい、
ね、意外とな
るほど、超重要情報ありがとうございます、うん、であと乳首の餌食になっているの見ましたよとこの、はい、まあ、取材が本当に突撃撮影なんですかという質問は、まあ、これオンエア中にも言ったんですけれども、それはペイということでね、よろしくお願いします。これは答えはペイでございますからね、よろしくお願いします。
何それ。
いやいやオンエア見れや、
滑った上に分から
ない。いやいや、これオンエア見てるから分かるんですよ、この人は。さあということで、はい、本日も、見てくださ、あ、聞いてくださった皆様、はい、見てくださった皆様、ありがとうございました。
はい、
また来週お会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新十津、
新十津、新十津、趣里、清水と
K ジャージでした。
ありがとうございました。